皆さんは自分の命日がいつだかご存知ですか？というのは突飛な質問だろうと思います。なぜならば皆さんまだ死んでないからです。ですよね。皆さんが今ここに生を持って生きておられること、命があることというのは私もよく知ってます。だから皆さんここにいるわけです。けれども、もし皆さんがイエス・キリストを信じになっているならば、もし皆さんがイエス・キリストが私たちのために十字架の上で何をなさってくださったのか、そのことを知って、そしてそのことを受け入れ信じた皆さんは、その決心をしたときに死なれているんです。私たちはイエス様を信じた日というのをよく新しく生まれた日なんていうような表現を持って説明することがあります。イエス様がニコデモにヨハネの福音書の3章で言われたように、私たちイエス様を信じると私たちは新しく生まれるんだなんていうようなことを、私たちそのことを持って言うわけです。けれども、私たちが確かに新しく霊的な命を持って生まれたのと同時に、私たちは同じようにこのことを理解しなければいけません。それは何かというと、私たちはイエス・キリストを信じたその時に死んだんです。私たちはここにいるクリスチャンの皆さんは死人なんです。少なくともパウロは私たちにそのことを教えています。少なくとも聖書は私たちに、クリスチャンである私たちは死人であることを明確に伝えています。そして私たちが死人であることを理解することというのは、パウロが私たちが神に喜ばれる生涯を、神の前に成功を収めるような、そんな生涯をこの地上で送るために知らなければいけないことなんだと言って私たちに伝えることであるわけです。パウロは私たちに対して、自分自身をキリストにあるその信仰に基づく事実に従って見なければいけないと、自分自身を捉えなければいけないというふうにおっしゃいます。パウロは私たちに対して、私たちがどのような存在であるのかということを特定の方法を持って考えなさいと命じるんです。そして私たちがこの地上での生涯をどのように生きるのかということを考えていく中で、私たち自身をどのように見つめるのか、私たち自身がどんな存在であるのかということを知ることというのは非常に重要なことであります。パウロはローマ人への手紙の6章の11節で、私たちにこの非常に重要な命令を与えるんです。ローマ人への手紙の6章の11節。そこでパウロは私たちに2つのことを命じています。それはどういうことかというと、一番目に私たちが自分自身が罪に対して死んだものであるというふうに思いなさいということです。罪に対して死んだものである。そしてもう一つは、私たちが神に対して生きているものであるんだというふうに思いなさいということです。罪に対して死んだものであるというふうに思いなさい。また、神に対して生きているものだと思いなさい。パウロが一体ここで何を言わんとしているのか。私たちはそれを理解することを通して、ここで言われていることには非常に逆説的な話なわけですよね。一方ではパウロは、あなたは死人なんだというわけです。死人だと思いなさいと。もう一方でパウロは、あなたは生きているんだと思いなさいというわけです。それはひょっとすると、矛盾していると皆さん教えるかもしれないけれども、そういうふうに私たちは思いなさいとパウロは教えるわけです。このことを私たちが正しく理解すると、私たちは 神の前に正しい歩みをしていくことができる、その基盤ができるんだとパウロは言うわけです。今朝私が皆さんと一緒にしていきたいことというのは、本当は全部見たかったんですけれども、第一礼拝では途中までしか行かなかったんで、第二礼拝で終わらせるわけにはいかないですから、皆さんと一緒に最初の部分、私たちが罪に対して死んだものであるということを今日は一緒に見ていきたいと思います。それによって私たちが神の前にどのように生きていくことができるのか、どのように生きていくべきなのか、キリストのうちにあるものとしてどういう自分自身を思ってこの生涯を全うしていくのかということを一緒に考えていきたいと思います。これを知ることは私たちが主の前に正しく生きていく、歩んでいくことを助けます。これを知ることは私たちが罪に打ち勝って生きていくことを助けるんです。ローマ人の手紙6章の11節でパウロはこのように言っています。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと。私たちがこの11節を見るときに気づくことというのは、パウロが一つの命令を与えているということですね。それは思いなさいという命令です。その思いなさいという命令は二つに分けられているわけです。さっきも言ったように、罪に対して死んだものであると思いなさいということと、神に対して生きたものであるということを思いなさいというこの二つ。けれども、パウロが言っている命令は、思いなさいということだったんです。あなたたちは考えなさいと。あなたたちはそう判断しなさいと。この言葉というのは、裁くなんていうふうに訳すことができる言葉でもあります。つまり、自分自身がどのようなものなのかということをしっかりと理解し、判断し、どっちなのかを明確に理解しなさいとパウロは言うわけです。結論を出しなさいと。そうであると確信しなさいと。パウロは言うわけです。ここで、私たちが御言葉を真剣に学んでいこうとするならば、間違いなく聞かなければいけない質問というのは何かというと、じゃあ一体何を考えないといけないんですか、何を思わなければいけないんですかということです。それが、さっきから言っているように、二つの形で表されたわけですね。そしてこの、私たちが見ていこうとすることのアウトラインでもそれがあるわけです。一体パウロは、罪に対して死んだと思いなさいということによって何を言いたかったんでしょう。私たちが見たいのはそのことです。私たちがこのパウロが言っていることをはっきり理解するならば、私たちはパウロが言うように死んだ者として神の前に正しい生涯を歩んでいくことができるように、その土台ができるんです。そのために私たち少し文脈を見ていかないといけません。ローマ人の手紙は1章から特に8章まで見ていくときに、神様が救いということに関して一体どのような技を私たちになしてくださっているのかということが非常に神学的にまとめて書かれています。特に1章から5章までというのは、私たちが持っている罪というのが一体どういうものなのか、また私たち皆が罪人であり、その罪に対して神様が必ず裁きを与えられるということ、またそれだけではなく、神様の恵み深いその救いの技というのがどのようなものなのかということを私たちにはっきりと教えてきていました。それが1章から5章まで、まとめて言えばそれが書かれているわけです。パウロは6章に入るとそこまで話をしていたことをもとに話を展開していきます。何を言わんとしているのか、パウロは一章から五章までを見てきて、救いというものはどういうものか、救われたものというのはどうやって救われるのか、そのことについて考えてきた結果、じゃあ救われた人はどのようにこの地上で生きるべきなのかということについて話を始めるわけです。六章、七章なんかを見ていくと、特に言っているのはそのことです。救われたものとしてどのように生きるのか。 そして8章中盤ぐらいまでそのことが書かれてますけれども、そして8章ではじゃあその救われた者は最終的にどうなっていくのかということが記されているわけですね。その中でパウロは特にこの1節から11節までのところ、特に11節で一番最初の、まあ、この私たちがこの生涯をどのように具体的に生きていくのかということに関するクライマックスが訪れるわけです。11節を見ると最初にこのようにという言葉が使われています。このように、これは何を言っているかというと、今まで1節から10節までの間で私はこのようなことを言ってきましたよと、それゆえにとかっていう言葉が言われているわけですね。つまり文脈というのは非常にここで大事になってくるわけです。パウロは11節であなた方は罪に対して死んだものでありなさいと、そう思いなさいというふうに言うわけです。あなたは明確にそのことを理解しなければいけないよというわけです。なぜそうなのかというのを私たち1節から10節までを見ていかなければよく理解することはできません。そのことをしていくときに、1節から10節までを見ていくときに、少なくとも2つの事実というのが出てきます。2つの事実。一番目は何かというと、それは私たちが死んでいるという、私たちが死んだというその事実です。それが現実なんだということです。私たちの死が現実であるということ。パウロはこの6章のところ、特に前半部分見ていくと、ものすごい数の死ぬという言葉を使っています。例えば2節には罪に対して死んだなんて言葉が出てきます。3節にはその死に預かるとか、4節には死に預かる、また葬られるなんて言葉が出てきます。死者という言葉も出てくれば、5節を見ると死と同じようになんていうふうに書いてあります。6節には十字架につけられるなんて言葉が出てくるし、滅びるなんて言葉も出てくるし、また7節には死んでしまったものはとか、8節には共に死んだのであればとか、死者はという言葉が9節に出てくるし、死ぬという言葉がその後2回も使われています。このようにパウロは何度も何度も繰り返し、この死ということを私たちの前に明確に示していくわけです。非常に強調されています。そしてこれら出てくる言葉、すべてが何らかの形で、何らかの形で私たちが、つまりキリストにあるものが、キリストを信じたものが、クリスチャンが死人であるんだということを言ってるんです。もう一つこの死という言葉を見ていくときに気づくことは、ここで使われている動詞が皆この死というのがもうすでに起こったことなんだということを示しているということです。私いつか必ず死にます。まだ死んでません。まだ命を持ってますけれども、パウロはここで言っているのは、いやでもあなたたちはもうすでに死んだんですよって言うんです。以前にそのことが起こったんだって。つまりパウロの頭の中にはクリスチャンであって死人でない人はいないんだというわけです。クリスチャンであって死人でない人はいない、みんな死んでるんだというんです。パウロによると、私たちはキリストを信じた時に死んだんだと言います。特に3節4節のところにそのことが書かれています。キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんだって。ここで言っているのは、今日もある水のバプテスマのこと以上にキリストとの関係の中にあって何が起こったのかということが示されているんです。私たちはイエス・キリストを信じたときにキリストと共に十字架にかかって死んだんです。キリストと共に墓に葬られて、私たちは死んだものなんです。このことを私たちが理解することというのは非常に重要なことです。なぜならば、私たちがどのように、じゃあクリスチャンとしてこの生涯を歩んでいくかということを考えていくときに、この事実というのが私たちの開始点、出発点になるからです。 罪を喜んでいた生涯、罪を犯すことを願っていた生涯、罪を犯すことに対して何も考えなかったその命というのは、もうすでに終わったんだというんです、パウロ。私たちがキリストを信じたその時に、私たちがキリストに全てを委ねたその時に、私たちがキリストに対して私はあなたを信じるがゆえに私はあなたに従っていきますと、そう言ったその時に、私は罪の中を喜んで生きるとか、私は罪を犯しても気にしないなんていうその生涯は終わったんだというんです。その命はもう死んだんだって。イエス・キリストを信じた、救い主として、私たちの主として信じたその時に、私たちはキリストと共に十字架にかかって死んだんです。神様は私たちを死人と捉えています。十字架にかかって死んでるんです。イエス様と一緒に、イエス様と一緒に墓に葬られているんです。そういった存在があります。パウロはローマ人への手紙のこの6章のところで、クリスチャンが罪のうちにとどまるべきではないんだということを教えています。6章の1節2節にあるように、それではどういうことになりますかと、恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。私たちはクリスチャンであるならば、罪の中にいてもいることによって、もし神様の恵みの素晴らしさがより大きく表されるならば、これからも罪を犯してもいいんじゃないですかというその議論に対して、パウロは言うわけです。絶対にそんなことありませんと。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうと言うんです。パウロがなぜ私たちクリスチャンは罪の中に生きるべきでないのか、そう教えるのかって言ったら、その理由というのは、私たちの罪を愛して生きるというその性質がもうすでに死んでいるからです。もうすでにその性質は存在していないんだって。亡くなったんだって。死んだんだって。生きていないんだって。私たちよく知ってますよね。人が亡くなったら、その亡くなった人には命がないってことですね。だから死んだってわけですね。でね、パウロは言うんです。私たちも死んだんだって。イエス様を信じたその時に。だからそれまで持っていた命が存在したらおかしいんだって言うんです。もし死んで亡くなったはずの命がその後もずっとあり続けるならば、それはおかしいわけです。ですよね。夏のこういった時期になると、いろんなこう怪談話であるとか、そういったものというのが、こうテレビや映画や、また私たちの会話の中に出てきます。私たちはでもどっかで分かってるわけです。おかしいってこと。死んだ人は生きることはないわけです。ですよね。その命が継続することはないんです。それが、私たちだって言うんです。私たちは罪に対してもう死んだんだって。それがクリスチャンとして持っている事実なんだ。それが現実であるんだって言うんです。その死が。肉の欲を満たすために、目の欲を満たすために、また自分の高慢さを追い求めるような、それを喜ぶ、それを求める自分は、もうすでに死んでるんです。とするならば、もし本当にそれが起こったとするならば、もし私たちが罪の中に居続けることがあるとすれば、それは私たちの持っている性質ではないはずなんです。違います？だってもうその性質は死んだんです。私たちが死んだと思いなさいと、パウロはその命じるその意味というのは、私たちが自分の持っている自分を喜ばせる、 自分の快楽を求める。自分が満足するその生涯というのが、もうすでに終わったんですよということを思いなさいって言うんです。あなたも死んだんだ。もし私たちがこのことを事実として明確に知ることがなければ、そのことを理解し、そうであると確信して歩むことがなければ、私たちが神様の前に喜ばれる生き方を持つことは非常に困難になります。なぜならば、私たちの行動というのは私たちがどういったものなのかというその理解に比例するからです。最近でもこんな事件があって、ニュースを見てると何度もその話が出てくるんですけれども、バスの運転手が飲酒運転をして捕まった話がありましたよね、最近でも。バスの運転手は何かを忘れたんです。何を忘れたと思います？自分がバスの運転手であるということを忘れたんです。バスの運転手であるがゆえに、人の命を預かって、日本の国の交通規則に従って、また会社の規律に従って、しっかりとその責任を全うしなければいけないというその事実よりも、彼は自分の快楽を満たすことを喜びとしたわけです。その瞬間に。もし彼が自分にその、自分がどんなものか、バスを運転しなければいけないその責任が与える、つまり自分はバスの運転手なんだということをはっきり理解しているならば、彼はそのために必要な事柄をやめることはなかったでしょう。けれども彼はそうじゃなくて、自分の快楽を満たすことの方が良いことなんだと思ったわけです。私たちも同じことをするんです。もし私たちが自分が死んだものであるということを理解してなかったら、私たちはもう罪を犯したいと願うその自分とは決別したはずなんです。私たちがもし神様に喜ばれない罪を犯すような特徴を持ったそんな行動を取っていくならば、それはなぜそんなことをするかというと、自分自身がどのようなものなのかということをよく理解していないから起こるんです。私たちは死んでるんです、罪に対して。それゆえに、もし私たちの前に誘惑が来るならば、私たちは自分自身に明確に言い聞かせなければいけないんです。いや、ちょっと待てよと、私はもうすでに死んでるんだって。違います？確かにこんな誘惑がやってきたと、罪を犯したいと思うかもしれないけれども、それに時に自分自身に対して言うわけです。いやいやいや、ちょっとおかしいぞ。自分は死んでるはずだ。自分はイエス・キリストと共に十字架にかかり、自分はイエス・キリストと共に葬られたものなんだと。罪を愛する自分自身はもう皆さんのうちに存在しないんだってパウロは言うんです。キリストの技によって、その自分はもう死んだんだって。それゆえにパウロは私たちに求めるんです。あなたたちは自分自身が罪に対して死んだものだと思いなさい。私たちは死んでるんです。それが現実なんです。もし私たちがそのことを理解しないならば、私たちは神の前に正しい歩みをしていくことが困難になっていくでしょう。2番目にここから見て捉えることというのは、単に現実としてそのことがあるだけではなく、つまり私たちはもう生きていないんだというだけでなく、その死には結果が伴うものであるんだということです。死の結果というのがあるんだと。パウロは私たちに対して 私たちが死んだがゆえに、そこには結果が伴ったんだって言うんです。どんな結果か。それは私たちが罪の支配から解放されたということです。死んでいるがゆえに。私たちは死んだがゆえに、罪の支配から解放されるという、そのような結果がもたらされたんです。私たちの生涯は。パウロの言葉をちょっと見てみてください。例えば6章の2節、こんなことを言います。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられるでしょう。罪の中に死んだ私、罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられるでしょう。6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。7節。死んでしまった者は罪から解放されているのです。パウロの言ってることわかります？私たちは死んだんだって言ったわけです、パウロ。そして死んだがゆえに私たちはもう罪の支配の中にはいないんだって言うんです。パウロがこれらの聖書の箇所から言っていることというのは、あなたが今死んだものであるがゆえに、罪はあなたを縛る、そんな力はもうありませんよって言ってるんです。あなたは解放されたんだって。あなたは自由にされたんだって。パウロは言うのは、私たちがクリスチャンになる前は、罪を犯すことは私たちにとって当然のことだったんだって言うんです。罪を犯すことというのは私たちの日常であり、罪を犯さないことの方がおかしいんだって言ったわけです。けれども、今私たちはキリストを信じ救われたものとなったがゆえに、つまり私たちの古い自分は死んでいるがゆえに、私たちにとって、クリスチャンである私たちにとって普通のことというのは何かというと、通常なこと、日常茶飯事なことというのは何かというと、それは罪を犯さないことなんだというんです。私たちの上に罪という支配者はもういません。私はキリストを信じたがゆえ、私たちは罪の奴隷ではないんです。むしろ何ですか、皆さん。パウロが言うのは、私たちは義の奴隷なんだって言うんです。そのことが、6章の15節以降のところに書かれてますよね。なぜキリストは十字架にかかって死なれたんでしょう。それは私たちがこの罪の支配から解放されるためでありました。6節にそれが記されています。そして私たちがこのイエス・キリストを信じるときに、私たちはキリストと共に死んだんです。そしてこの死は、私たちの上に現実のものとしてもたらされた死は、本当の、すべての、本当のクリスチャンたちの、罪からの解放をもたらしたんだって言うんです。ちょっとヨハネの言葉を聞いてみてください。第一ヨハネの3章の6節から10節まで、第一ヨハネの3章の6節から10節、そこではこんなふうに書いてあります。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちを、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は、罪のうちを歩みません。なぜなら、神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのです。 そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。罪の中にある生涯、罪を犯すことが特徴となるような、そんな生涯は本当のクリスチャンの人生の中にあってはならないことなんです。あってはおかしいんです。私たちは罪を喜び、罪を犯すその性質をもうすでに死んだものとして受け入れたわけですね。十字架にかけて死んだんです、それは。それゆえにそこには罪からの解放があり、罪からの解放があるがゆえに、私たちの生涯は罪の束縛の中にあるものではないんだって言うんです。罪を犯し続けるものではないんだって。逆に、パウロが、さっきもちょっと触れたように言ったのは、私たちは義の奴隷であるんだってわけですね。罪の支配から解放されて、神の奴隷として正しいことを行うことを喜びとして生きるようになるんだって。本当のクリスチャンは罪に対して死んだものであり、それゆえに罪の中を継続的に歩むことができないものなんです。すると皆さんはこの時に、この時点でこういう質問されるかもしれません。じゃあ一体なぜまだ私たちは罪を犯すのかって、一体なぜ私たちの周りには罪があるのかって、私たちの生涯のうちには罪があるのか。一体なぜ私たちはまだ誘惑を受け続けるのか。その回答は私たちがよく知っている非常に単純なところにあります。それは何かというと、私たちは確かに罪に対して死んでいますが、私たちは今現在この肉体の中に生きているんです。私の進学校時代の教授がこんなことを言いました。肉体的な死を迎えるその時までクリスチャンは二つの命を持っている。一つはこの地上の命であり、私たちが今まで知っている、今までの経験を通して知っているこの命だと。もう一つはそれは霊的なものであって、見ることはできないけれども、しかし、現実のものとして、私たちのうちに存在する命である。パウロは、ここで、この話を進めていくときに、非常に興味深いことをしているんです。それは何かというと、罪が死んだとはパウロは言わないんですよね。罪が滅んだとも言わないんです。ですよね。死んだのは誰ですか？死んだのは罪ではなくて、死んだのは罪人なんです。ですよね。私たちが死んだんです。パウロが言うのは、罪はまだ私たちと一緒にありますよと。私たちの周りにたくさんありますよと。私たちも実際にこの罪の体の中にいますよと言うんです。けれども私たち罪人はもうすでに死んだんですよというわけです。罪人が死んだんです。そして確かに罪は私たちが死んだがゆえに私たちの支配者として、主人として私たちの上に君臨はしないけれども、でも私たちと共にあるわけです。私たちが栄光の体に変えられるその時まで。パウロはよくそのことを理解していました。だからパウロは、ローマ人の手紙の7章すべてを使って、自分の罪について話をするわけですよね。違います？私が望むことは神様を喜ばせることだけれども、でも私はそれをしないんだって。そこには戦いがあるんだってことをパウロは言うんです。 それは現実なんです。パウロが言うのは、あなたたちはもう二度と罪を犯さなくなりますよじゃないんです。でもパウロが言うのは、あなたはよく考えないといけないですよって言うんです。あなたはどんな存在なのかって。どんな存在ですか？私たちは罪に対して死んでるんです。罪は私たちを支配していないんです。神様は私たちが死んだものであると、そう捉えておられます。そして私たちが死んだがゆえに、罪の支配はもうすでにありません。私たちの生涯において。そして、私たちは罪の支配から解放されたがゆえに、私たちは罪を犯さなければいけないことはないんです。わかります？罪を犯さないといけないなんて私たちは言うことできないんです。想像してみてください。ある裕福な家庭に主人がいて、そしてそこに仕えるしもべがいます。召使いでも奴隷でも何でも構いませんけど。その奴隷は主人のことを非常に愛しているわけです。主人の言うことを喜んで行いたいと願っているんです。それが私たちの以前の姿です。主人誰ですか？主人は罪です。そして私たちはその罪の命じる事柄に、罪が死なさいという事柄に喜んで従ってたんです。けれども、パウロが言うのは私たちはその罪の奴隷としての存在から解放されたんだということです。死んだがゆえに。葬られたがゆえに。私たちクリスチャンが、ひょっとすると時に想像しているのかなと思うことは何かというと、私たちは確かに罪から解放されたと言うんですが、けれども、ひょっとしたらこういう姿を想像しているのかもしれません。またそれを実践しているのかもしれません。それは、罪である主人がいて、その家の中に私たちがまだいるんです。わかります？そして、確かに私たちは解放されているんだけれども、時に、彼のその罪の命令を嫌々ながらでも従わないといけないそういった状況に置かれているように捉えているのではないかと。だから私たち言うわけですよ。こんなことがあったら罪を犯さないでいられないじゃないですかって。この状況を見てくださいって。だから私は神様に対して不満を持っても当然じゃないですかって。当然ですか？当然じゃないんです。私の持っている状況をよく考えてくださいって。こんな中でどうして喜びを持ち続けることができますかって私たちは不平を漏らすんです。どうして私たちはこのような状況で罪を犯さずにいられますかって言うんです。そういう時に皆さんよく考えてください。誰の支配の中に皆さんあるのかって。私たちは罪の言うことに聞き従う必要は全くないんです。いや、むしろ、罪が私たちに犯さそうとしているその事柄に対して私たちは、それを退け、神様の前に正しいことを行うことができるものになっているんです。なぜならば私たちは罪の奴隷じゃなくて、義の奴隷だからです。私たちは完全に解放されているんです。とするならば、私たちがもし罪を犯すならば、それは、私たちが罪を犯さないといけないからではなくて、私たちがその罪を犯したいと思っているからなんです。だって従わなくていいんです。誰もそれを押し付けてないんです。私たち自身に問題があるんです。罪のあるところに言い訳はありません。罪のあるところには責任があるんです。 自分がそれを喜んでしてるっていう。皆さん言うかもしれないですよ。こんな状況を見てくださいっていうような時に、私はそれを喜んでしてませんよって言うかもしれないけれども、でもその状況の中でも神様に喜ばれる選択をすることというのが、私たちができることであるわけです。ところがそれをしないのは、なぜかって言ったら、それをしたくないからです。カウンセリングをするときに、いつも言うことがあります。それは何かというと、できないって言わないでくださいってことです。できないって言わないでください。私たちが罪の支配の中にまだあるんだったら、できないんです。簡単に言えば。でももし皆さんがクリスチャンであるならば、本当に神様を信じて、自分自身に対して死に、罪に対して死に、私たちがその罪の支配から解放されたものであるとするならば、私たちはできなくないんです。私たちはできるんです。だってもうその支配の中にいないから。無理やりさせられることはないから、私たちはそれに対して、いや、私はそれをしませんと、私は正しいことをしますということができるんです。もし私たちが、継続的に救われたと言いながらも、正しい選択を行っていくことができないとするならば、行っていくことを、いや、むしろしないとするならば、罪の中に居続けることを良しとするならば、私たちは自分の信仰をよく吟味しないといけません。そしてもう一度、パウロが言うように、しっかりと考えないといけないんです。何をですか？私は罪に対して死んだものであるということ。もう一つ。パウロは、この6章で、特に6節のところで、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたというふうに言いますよね。私たちの考えないといけないのは、この人という言葉は、私たちの一部分を指しているのではないということです。私たちの一部が死んだんじゃないんです。私たちの大部分が死んだんでもないんです。私たちすべてが死んだんです。今まで神様を知らずに神様に逆らって生きてきた、生き続けてきた、自分の欲望を満たすことを、自分が満足することを求めることをしてきた、その自分はすべて十字架にかかったんです。また、この古いという言葉。これは時間的に新しい古いではないんです。時間的に新しい古い。年を取ってるとか若いとかっていう、そういう時間的なものじゃないんです。ここで言われている古いという言葉は何を表すかって言ったら、それがもう使い古されてボロボロになってるっていう、その古さなんです。擦り切れた靴下のようなものです。履き続けて履き続けて履き続けたがゆえに、もうその布が全部すり減ってしまって穴だらけになってしまって、もう履くことができないと、履いたら足が全部出てしまうような、そんな靴下です。何を言ってるのか。もう使い物にならない。もう使用することが不可能なんだって言うんです。私たちはどんなものなのか。今の私たちはどんなものなのかって言ったら、今まで生きていたその人は、もうすでに十字架にかかりボロボロになって使用不能の状態になったその人なんですよってパウロは言うんです。一部分だけじゃなくて、私たちのすべて。ということは、また同じことを言いますけれども、私たちには言い訳ができないんです。罪を犯すとき。誘惑があって、試みの時があって、罪を犯したいなと、そういう思いが自分の中に湧き上がってきて、それを実践するならば、私たちは何をするかといったら、自分がそれを喜んでしているんです。自分自身が願っていることをしようとしているんです。パウロは言うんです。そんなふうに思うなって。パウロは言うんです。私たちは事実に基づいて自分自身をはっきりと見据えなければいけない。 私たちの中にキリストと共にイエス様を信じたその瞬間に死ななかった部分というのは一つもないんです。だから例えば私は人を愛することに弱いんですとか、私は希望を持つことに弱いんですとか、いやいやいや、弱いその自分も死んだんです。全部がキリストと共に。私たちのすべては罪の支配のその束縛から解放されたんです。一体どうやって私たちは罪を避けて生きることができるんでしょう。一体どうやって私たちは主の前に清い生涯を送っていくことができるんでしょう。一体どうやったら私たちのその死を私たちの生涯の中に現実のものとして実践していくことができるんでしょう。パウロが言ったのはこれです。あなたたちは自分自身が罪に対しては死んだものであると思いなさい。罪を犯したくなるその時、私たちは自分自身に言い聞かせないといけないんです。私は死にました。思い起こさないといけないんです。この罪を犯したいという願いに従う必要は全くないんだということ。よく人と話をしていると出てくるのは、しょうがなかったんですっていうような言葉です。しょうがなくないんです。私たちそのプレッシャーに勝つことができるんです。だってもうその支配の中にいないから。私たちはどのような誘惑がやってきたとしても、その誘惑に打ち勝つことができるんです。なぜならば私たちを支配しているのはもう罪ではなくて、私たちを救ってくださった神なんです。私たちが自分が以前生きていたその生き方に思いを寄せ続けて生きるならば、保証するというと言葉が強いかもしれないですけれども、間違いなく起こるだろうと思うことは罪を犯すということです。以前の自分を思って、今までと変わりなく願っていたことを願い続けていくならば、私たち間違いなくするのはその以前の性質に従って生きるその歩みをすることです。死んだ人はもう二度と食べることはありませんから、こういうことを言うのはうまく例えに当てはまらないんでしょうけれども、もし私たちが以前の思いと同じことを思い、私たちが死んだものと考えることなく、つまりキリストのうちにある現実というのをよく見ることなく、それをしっかりと理解してパウロが言うようにそうなんだと確信して生きることがないならば、私たちがしているのはその死んでるはずの古い自分に自分の口を開けて一生懸命ご飯を与えているんです。わかります？少しでも息をして、少しでもそれが復活していくことができるように。私たちは以前の自分に思いを寄せてはいけないんです。言いません、私たち。あんなんだった、あの頃が懐かしいなとかって言って、罪深い時代を思い起こすことだ。ひょっとしたらそれは冗談交じりかもしれないけれども、でも私たち注意しないといけないんです。私たち死んでるんです。私たちは罪に対して生きていないんです。もし私たちが以前の生涯をより好み、以前の人生をより良いものと捉え、私たちが持っていた、また持っている欲望や快楽に 従って生きようとするならば、私たちの上にはひょっとしたらまだ罪が支配者として君臨しているかもしれないですね。誘惑を避ける、罪から身を避ける、確かにそれも大事ですけれども、その避けた行く誘惑の場所に住所変更届を置いていかないようにしてください。わかります？言ってること、誘惑を受けるじゃないですか、あるところで。そこから身を避けていくわけです。ところが避けていくときにわざわざ自分はここに移転しましたと置いていくわけです。そうすると何が起こるかというと、誘惑が私たちの後をついてくるわけです。そうじゃないんです。私たちがしないといけないのは、その誘惑を避けた場所に死亡届を置くわけです。私はもう死にましたよと、もうそこには存在しませんよと、私たちがしないといけないのはそれなんです。そしてその死を理解して、その死を確信して、その死の性質、現実に基づいて、私たちは今の生涯を生きていかないといけないんです。パウロはもう一つのことを私たちに教えます、この後。それは何かというと、私たちは罪に対して死んだものだけれども、それと同時に何ですか？神に対して生きているんだというんです。この二つのことを私たちが組み合わせて理解して、それを確信して生きていくならば、私たちは大きく変わります。今日は残念ながら一つ目しか見ることができませんでした。でもいいです。どうか自分のことを正しく考えてください。もし私たちが今もまだ私たちの部分のどこか一部でも罪に対して生きていると思うならば、まだ命を持っているところがあると思っているならば、皆さんパウロの言葉を思い起こしてください。そしていろんな誘惑がやってくるときに自分自身に言い聞かせてください。私は死んだんだって。私はもうその束縛の中にないんだって。だから罪に従う必要はないんだって。正しいことをどんなにそこに痛みが伴おうと苦しみが伴おうと確信してそれを実践していくことができるんだって。私たちがそれを理解してそれを実践していくときに、私たちは神の前に喜ばれる生涯の一歩を踏み出していくことができるんです。ここにいらっしゃる多くの皆さんがもうすでにその歩みを始めておられることだろうと思います。けれども私たちが油断をするときに、私たちはふと死んだはずの自分自身を自分の中で可愛がることがあります。どうかそのことに気をつけて、私たちが神の前に喜ばれる生涯を歩んでいくことができるように考えてください。思ってください。自分自身を判断してください。確信を持ってください。私はもう死んだんだって。お祈りしましょう。私たちの愛する父なる神様、あなたが私たち一人一人をあなたの素晴らしい恵みによって救ってくださったことを何よりも感謝いたします。あなたは私たちが以前持っていたあなたに敵対するその生涯を、あなたに逆らうその思いを、罪を犯すその性質をイエス・キリストと共に十字架につけて死んだものとしてくださいました。今私たちは以前の自分に対しては死んだものとして生きていくものにあなたによって変えられました。ですから神様、パウロが命じるように私たちが罪に対しては死んだものとして、そうはっきりと考え、それを確信して、その思いに忠実にこの生涯を歩んでいくことができるように、神様どうぞあなたが助けてください。どうか誘惑の時にそのことをあなたが思い起こさせてください。そしてまた私たちがキリストに対しては、神に対しては、そのキリストの技のゆえに生きているものなんだということを理解し、あなたに喜ばれる生涯を送っていくことができるように、主よどうぞ私たちを助け励まし、 導き続けてください。決断の時に私たちがなすべき正しいことを選択することができるように、主が一人一人を強め、励まし、助け、私たちの新しい性質にふさわしい歩みを持っていくことができるように、神様どうぞあなたが守り続けてください。あなたがそうしてくださることを確信して、それゆえにあなたに心からの感謝を捧げて、お祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。